感謝する日なんですが、お父さんに感謝すべき日でありながらですね、お父さんに、反省をしていただこうということじゃないんでしょうけども、お父さん出番ですという本をですね、宮島の家庭集会に来ておられる方の中から何人かの方に読んでいただいたので、その感想をですね、今日ちょっと短く発表をしていただくようになっております。本来は田子さんと寺田さんと笹川さんと小林さんということになっておりますが、田子さんは早々とロイヤルレンジャーの方にお逃げになりましたので、じゃあ寺田さんから感想を聞かせしてええ今早めに前の方で、どうですか、このマイクで、
皆さんおはようございます。大変な宿題いただいてしまいました。でもすごく素晴らしい本でした。だいたい私いつも寝る前に本を読んで、眠り薬の代わりに読んですぐ寝ちゃうんですけど、あの本だけはすごくこうなんか素晴らしい本で、一度に夜読んでしまいました。今私たちが伝道っていうことを勉強してるんですが、家庭集会でその岸義弘先生という方が書かれた本です。で、先生は子供の時にお父さんが戦争に行かれて帰ってこられなかったということで、お母さんに育てられたという境遇の方らしいんです。で、そういう中で自分が親になった時に、お父さんとして子供たちをどういうふうに育てるかということをその中でいろいろおっしゃっております。まあ、これは本あと皆様ご紹介それぞれあると思うんで、私は一つだけ紹介しておきますと、遠い親戚のおじさんというのがおられて、その方が子供の時にたくさんおやつをくれたと。自分はそういうおやつなんか買えない家庭だったんで、とてもそれが印象に残ってありがたかったと。実はそのお菓子をくれたおじさんというのは学校の先生をしておまして、それから20年後ぐらいに非常に素晴らしいことをなさったと。それがそのおじさんだったということが後から分かったんですが、まあ、これはまさにその父じゃないとできないということじゃないかというふうに思いました。で、まあ、いろいろ素晴らしいこと書いてあったんですが、私もずっと父親としてもうそろそろ20何年になりますが過ごしてきましたが、まあ、私自身も父はこうありたいということを、まあ、思ってきましたが、それができませんでした。なぜできなかったかなと、まあ、その本を読んだ時も思ったんですが、これはやはり父親っていうことは自分自身もやはり子供とか家庭の中で、立派でなきゃならないっていうか、そういう心がけをしなきゃとても父親として立派にはなれないということなんじゃないかと思います。で、今でもまあ反省してるし、今でもそうありたいと思うんですが、その中で私非常に印象に残ってる話が一つありまして、これは学校の先生から聞いたことなんですが、学校で大勢の学生さんを教えておられるときに、非常にその中で光る学生さんがいると、どこが違うかということなんで、いろいろ長年考えたんですが、その人の持ってる志というもの、心ですね、志というものじゃないかと。で、それはいつできるかというと、家庭の中でできてくると。だから学生になってもう18、19になるときは人格っていうか志がすでにできていて、そういう人が素晴らしい人間であるし、素晴らしい仕事をするというんじゃないかということを、まあ、おっしゃってた先生が非常に印象に残っておりました。まあ、なんか随分長くなってしまいましたが、岸先生の本の紹介で、まあ、そんなことまで感じましたので、ご明かしいたします。
じゃあ小林さん。 お願いいたします。
おはようございます。今ご紹介のあった本がこのお父さん出番ですですけれども、私は非常に本を読むのが嫌いな方で、前の寺田さんとは随分違いまして、この本の宿題いただいてから10日間ぐらいずっとフルに時間をかけさせていただきました。母の日というのは、まあ、今から90年ぐらい前からいわゆる母親の愛情とそれに対して感謝ということで、ずっとあるわけですけれども、父の日というのはごく最近じゃないかなと。ただこの母の日と違いまして、なぜか宿題が来たりですね頑張れというようなのが、その父の日の趣旨じゃないかというふうに感じています。でこの本の中にも、お父さん頼もしく会ってください、本気になって立ち上がれば大体の問題は解決しますということで、こういう葉っぱの言葉が書かれております。で、まあ、私の子供からずっと振り返ってみますと、非常に父親からは厳しく育てられていますか、ことあるごとに怒られ、それから私がその学校に入ってからはクラブ活動では上級生から殴られたりいうようなことがあったわけですが、そういうようなことがあってはいけないということで今まで過ごしてきたような気がするんですが、まあ、全般の日本の社会自体がそういうような暴力といいますか、そういうことはいけないということでもって、まあ、それが親の父親の権力まで、いつの間にやらどっかへ持っていってしまうというような形になってきたのかというふうに思うわけですが、それで、まあ、この本に指摘されてますように頑張れと言われましても、私が頑張って子供を育てようと思ってもなかなかうまくいかないのが実情でして、まあ、母親の方に 全体的に、頼ってしまうというのが現状なんですけれども、まあ、この教会に来て洗礼を受けさせていただいて、前に違って、大酒飲んでたのがそれをやめて、まあ、少しでも神をより頼むということを子供が見てて、どっかで見ててくれるんじゃないかと、うん、いつかはそういうことがを見て、自分たちが育ってくれるんじゃないかというふうに思っております。まあ、2000年前聖書が書かれてから1000年前も1500年も前もそれぞれ親たちが頑張ってきましたけれども、やはり親が育てるというのではなく、神がそれぞれの子供を育ててくれるとくださっているということで、今から10年先20年先の本当の短い期間、私の子供たちは育ってくれるんじゃないかということで、私はもうギブアップしまして神に頼っております。
ありがとうございました。父の日のには感謝ではなくて激励というか、なんかそういうような、そうまでしなきゃいけないのか、こんなにお父さんが頑張っているのにというような気もするわけですけども、これとはちょっと話が違いますが、昨日まで、私はシンガポールというのは手話でシンガポールってやるやですね、これ島っていう意味でしょうね、多分島、うん、島っていう意味だと思いますけども、ダイヤモンドなんかないと思うじゃないですか、うん、多分島という意味でしょうね、島ですか、小さい淡路島ぐらいの島なんですけども、で、アジア、ろうあ者クリスチャン、大会というのに行ってまいりました。アジアのですね、 アジアといってもオーストラリア、ニュージーランド、ニューギニア、インド、タイ、フィリピン、日本、韓国、アメリカ、ブラジルも、それこそ世界各国からろうあ者と、またそのろうあ伝道に携わっている教職が集まって、丸4日間の大会をいたしました。各国の発表がありましたり、説教がありましたり、会議がありましたりいたしましたけども、特に非常に印象に深かったのは、やはりどこの国でもろうあ者の方々というのは社会的に低い地位に置かれているということですね。貧しい国であっても、それは金持ちの国であっても、やはり言葉のハンディを持っているということで、等しい教育を受けられない。それが貧しい国であればあるほど阻害されている。そういう中にあってもキリストの福音というものは同じように力を持っている。同じようにその世界のどこでも、貧しい国でも富んだ国でも、障害を持って苦労している人たちを解放して、救いを与えて、喜びを与えて、希望を与えているということを目の当たりにして大変感動いたしました。で、ろうあ者の方の方がですね、健聴者の人よりもああいう大会に行きますとすぐに友達になってですね、私と内川先生と田中先生と3人で行ったんですけども、私は少し英語はしゃべれますが、他の2人の方はあまり英語をしゃべりになりませんので、ほとんど友達になるということがありません。ところが手話というのは、例えば台湾の場合ですと日本人が行ってですね、クリスチャンに手話を教えたんですね。ですから台湾の方の手話と日本の手話というのは 100% ほぼ一緒なんです。で、韓国の方と日本人の方もやはりその手話が同じ、非常に近いですね、非常に近い手話ですから、その我々喋れるものだと、中国語は喋れないから台湾の人と友達になれませんけれども、あるいは韓国人とも話をしようと思っても無理なんですが、ろうあ者の人同士というのはもうすぐに打ち解けてですね、最初に行った時にはみんなやっぱり戦々恐々として日本人で固まっておりましたけれども、帰ります時にはそれぞれ5人や10人友達が見送りに参りましてですね、で、私に紹介してくれるんです。この人はシンガポールで、この人はフィリピンで、韓国でとこうやってくれるわけですけども、そうですか、私は外国の友達あんまりで同じ部屋のオーストラリアの先生ぐらいでしかできませんでしたけど、素晴らしいですね。あの大会では健聴者がろうあ者でした。ろうあ者が健聴者ろうあ者のろうあ者の方が本当に、交わりを上手にしてですね、喋る方は発音を気にして喋るわけですね。で、聞いても分かりませんけど、手話は発音がありませんし、だいたいジェスチャーですからね、こう身振り手振りで分かってるんですね。もう面白かったですよ、本当に。そういう意味では、そして本当に不思議なことですけれども、どこの国の牧師が話してもやっぱり聖書の話は同じだったですね。当たり前ですけどねそれでね、日本のアッセンブリー、我々の教団はですね、ものすごく怒られたんですよ。特に韓国の牧師なんかからですね、かなり厳しく言われたんですが、なぜアッセンブリー教団は、日本のアッセンブリーにはろうあ者の信徒が600人もいるのに、ろうあ者の牧師は一人もいないの。一人もいないんですね。聴覚障害者の牧師は一人もいないんです。ところが外国の人たちはですね、ほとんどその健聴者の牧師の方が少ないんですよ。みんな大体ろうあ者の牧師はろうあ者なんですね。でも韓国のですね、チェさんとかっていう怖い人がいてですね、アッセンブリーのろうあ者の偉い人なんですけども、なんで日本人は手話ができない、私に向かってですね、私のうちの母親と会ったことがあるとかですね、で、私の父親はろうあ伝道を始めた一人であるのに、英語はしゃべるが手話ができないとは何事かと言われました。で、来年はアッセンブリーのですね、アッセンブリーのろうあ者の世界大会が韓国であるんです。10月ですけどね。その時までには手話を勉強してきなさいと言われましたですね。韓国であるなら通訳に行く必要がないので、この次は遠慮させていただかないと体が持ちませんけども、本当に神様の福音というものは言葉を超え、国を超え、障害を超えて全ての人に希望を与えるものであるということが 証明されたような集会だったと思います。でやはりろう話者の牧師が説教をしますと文章の問題とかですねいろいろありますから、外国の方でもどうしてもメッセージというものが我々から考えると簡単になっていますかね、こう分かりやすい話になるわけですね。説明的なことは難しいですから。しかしそれがたとえ簡単であっても文章が短くても内容がですね、その手話というのは言ってみれば絵を並べているようなものなんですね。絵を見せて話をしているわけです。絵を見せて、しかしその絵の中からでも神の愛は伝わるし、キリストの救いは伝わっていくわけですね。そして昨日まで障害を持って苦しんでいた人がキリストによって救われて、またキリストの福音を伝えていくわけです。それで話があちこち飛びますけれども、ちょうどですね、私が行きました時にフィリピンの宣教師がおりまして、私の父に会ったことがあるという人でした。なんとかっていう名前で、シャニーフェルトっていう、私の父に会ったことがある、30年前に日本に来て会ったことが、息子かっていうんです。びっくりしてましたけども、そのシャニーフェルトさんが今からタイに行くと。でタイにはもちろん教会はたくさんあるけれども、まだろう話者の伝道がされてない。たまたま何年か前に一人の女の人に伝道した。でその子が少し脈があったと。でこの大会が終わったらすぐにタイに行ってその子に福音を伝えたい。でその子を通してまたタイにろう話者の伝道が広がるようにということで考えていたってんですね。そしたらちょうどですね、日本のアステンブリの宮崎のろう話者のクリスチャンの方で、なんとかっていう名前の人ですけど、その人は、僕社長の息子かなんかで金があるので、ろう話者でも世界中回ってる人なんですけども、その人もそのタイの女の人のことを聞きつけて、僕も終わったら行くと。そしたら韓国の女の人もそのタイの女のたった一人ですよ、たまたまタイでちょっと福音を聞いたことがあるという話をですね、ろう話者の人が知ってるんですね。日本人も韓国人もで、終わったら自分も行くって言うんですよ。ホテルの予約もできないんですよ。で私にここ電話してくれって言うんですよ、予約してくれ、私泊まるから、切符だけどっかの旅行者からもらってですね、これで行くって言うんですよ。片道の切符だけ持ってるんです。こっからどうするのかですね、僕なんか見てると心配でしょうがないんですけど、そんなことは全くお構いなく、タイにろう話者の女の子がいる、ちょっと福音を聞いて信仰を持ったことがあるということだけで、タイと韓国とフィリピンが力を合わせて宣教に行くって言うんですか、すごいですよね。こういう熱意は本当に、これはまさにその福音による熱意というか信仰の素晴らしさじゃないかなということを思わされております。ぜひまた来年は韓国でアッセンブリの大会がありますね。2年後は今度台湾でそのろう話者の調教派の大会があるというようなことですから、皆さんも行ってみたらいかがでしょうか。県庁舎の人も一緒に随分来ておられてましたね、韓国なんか特に。それで県庁舎の方がそれこそ励まされた集会であったかもしれません。で皆さんにお土産をということでいろいろ考えたんですけれども、シンガポールというところには産業がほとんどありませんので、チョコレートを買おうと思いましてもメイドインイングランドとかですね、そんなのばっかりですので、ランを買ってきました。でここに黄色いしょぼしょぼしたのはうちの母親が後からつけたやつで、その中心にいかにも野生のランというようなやつがそこにあるんですね。でこれは今日はこれはお父さんに帰りにお土産に差し上げます。少しぐらいはお父さんにいいとこがないとですね。でこのランがですね、道端生えてんですね。道端にランが道端に生えてんですよ。デンドロビウムだとかですね、ナントロビウムだとかよく分かりませんけどね、こういうやつがね。で日本人がこのこれね、こう黄色いのは違うんですよ。この白いのやつとかですね、日本ではいわゆる観葉植物と言われて、ありますよね、いろいろポトスだとかなんとかアジアンタムだとかなんかいろいろありますけど、ああいうやつが道端に生えてましてですね、感動しました。写真をいっぱい撮ってですね、あこれは高いのになとか俺らすぐに値段のことを考えてしまう浅ましさというか。でもこのランなんかでもですね、見るからにたくましいですよ。なんかね、日本のランっていうとなんかこう上品でな感じしますけども、こういうものを、お土産にお父さんに後から差し上げたいと思います。さて、聖書をお開きしたいと思いますが、先ほどからお父さんというと、当然のことながら子供がいるわけですね。子供がいて初めて父なわけですが、そして父が子に子供を育てていくということについての、少しこの 悩みのようなこともおっしゃったと思います。またすでに子育ても終わったお父さん方もおられます。あるいは今からお父さんになる人もこの中にはおられるでしょうし、まあ、お母さんも含めて、まあ、この間も母の日もそうでしたけど、お母さんも含めて、父が子に、あるいは親が子に、どうしてもこれだけは教えなければならないということを今日はお話をさせていただきます。いや、あるいはこれだけでも、いや、これだけ伝えることができればあとはもう何もいらない。例えば動物の場合ですとですね、親が子に教えることというのは餌の取り方ですよね。餌の取り方、あるいはその餌の取り方を教えない動物もいますね。教えない動物もいますけれども、まあ、少しある種類のものは餌の取り方は親が教えてやる、あるいは飛び方を教える鳥などはそういう場合もありますけれども、人間の場合はじゃあ一体何を教えてあげれば、教える必要があるのかということですね。自分の子供に、あるいは次の世代に何を残さなきゃいけないの、餌の取り方かどうかということです。人間の場合の餌の取り方というと、それはまあ働くですね、いい仕事に就く、いい少しでも楽をして金を儲けられるというか、あるいは社会的な地位を得られるというか、そのために教育をさせなければならない。もうお父さんというと子供に食べさせること、そして子供に着せること、住ませること、そして教育を受けさせること、それが全てであるような感じがいたしますけれども、しかし聖書の中にはそのようなことは書いてありません。聖書の中にはそれは神がすることであると書いてあります。しかし父がしなければならないことがあるというんですね。父はどうしてもしなければならない、父として進まないというか、そういうわけではないんですが、父は絶対にしなければならないことがある。それが創世記の22章の、皆さんもよくご存知のアブラハムが、父であるアブラハムが息子イサクを捧げるという、記事の中に載せられて、います。創世記の22章の1節から14節までですが、アブラハムは神様から選ばれた人でした。そして彼は自分の生まれ故郷ウルというところを出て、神様が行けと言われるところを行き先を知らないで出て行った人ですね。75歳の時でした。そして神様はアブラハムに、お前を通してお前の国民は世界中に広がって素晴らしい大きな民族になるという約束をされたんですけれども、神様はそういう約束をされながら息子が与えられませんでした。神様は約束だけ与えられて実行はされなかったんですね。25年間待ちました。アブラハムは100歳の時に子供が生まれた。アブラハムは一度は完全に諦めかけまして、自分の奴隷に子供を産ませて、その子を後継ぎにしようかと考えましたけれども、神様が、いや、そうではない、私はあなたから子供を、あなたから出る子が世界の祝福のもととなるんだという約束のもとに、一人の子供をお与えになりました。100歳の時に25年間お祈りをして与えられた子供がイサク。22章の一節、これらの出来事の後、子供が与えられたその後、何年か経って、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。 火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに、そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられて、25年間もお祈りして100歳の時に与えられた子供を、神様はある日突然殺せとおっしゃった。私に捧げなさい。まあ、なんて神様は残酷なことをおっしゃるんでしょうか。こんなに残酷なことが他にありますでしょうか。自分の子供を殺して捧げなさい。他のものならアブラハムは喜んで捧げたでしょう。彼はかなりの財産を持っておりました。全ての財産を捧げることも、何の、に比べてですね、息子を捧げるぐらいならそれはどんなものでも捧げることはできたでしょう。ところが彼にとってはまさに一粒種のこの愛する子供イサクを捧げろと言われたときに、彼は何の反論もしないで翌朝早く出かけて、この神様のお告げがいつあったのかは書いてありません。あるいは夜であったのかもしれませんね。夜、彼は寝ている時に神様が言われたのかもしれない。もし夜だったら、アブラハムは、まあ、奥さんを叩き起こしてですね、サラ、神様からこういうお告げがあった、私は明日の朝出てきた。サラは取り乱してですね、お父ちゃん何を言って、そんなことがあるわけないじゃないの、25年間もお祈りしてやっと授かった子供なのに、なんでそれを殺さなきゃいけない、そんな神様理不尽なことをおっしゃるような方であるならば、もうやめましょう、他の神様もいろいろいるしね、といったようなことは書いてないんですね。何も書いてないんです。これは行と行の間に書いてあることです。あるいはサラも非常に信仰深い人で、アブラハムがお母ちゃんそういうことを言われたんだけども、わしはとても行く気がないというのに対して、何を言ってるのお父さん、まあ大体2タイプいますからね、その奥さんにも、何を言ってるの、神様がそう言われたんならイサクだろうが何だろうが連れて行くのは当たり前でしょう、まああなたは本当に優柔不断でどうしようもない人ね、出て行きなさいと言って おむすびの2つも持って出て行かせたとは考えられませんね。やっぱりこれは後者の方は考えられませんね。アブラハムは翌朝早く、もしかしたら奥さんには何も言わないで行ったかもしれません。黙ってですね、私は その辺の公算が高いような気がします、ね、起こしたらかえって面倒なことになる、またギャーギャー言われたら困る。あ、失礼いたしました。誰か特別刺してるわけじゃないです。起こしたら面倒なことになるから、朝早く抜け出してですね。でもアブラハムは衝動的に出て行ったわけではありません。ちゃんとロバを用意して二人の若い者を起こしてですね、イサクを起こして、今からピクニックに行くからと言ってですね、騙して出て行くわけです。あるいはまあ生贄を捧げに行くからと言って出て行ったのかもしれませんが、神様は3日の道のりを行くかなり遠いところを選ばれました。 母親の見ている前ではかわいそうだと思われたのかもしれませんけれども、3日の道のりにを歩いて、その間の会話はないんですね。その間の会話は何もない。ところが2人になった時に、イサクはアブラハムが一番聞きたくないことを聞くんですね。お父さん、アブラハムは、なんだイサ、なんだイサ、なんだもかんだもないですよね。イサクは、お父さん、全焼の生贄に羊はないんですよ。ありませんね。どこにあるんですか。それに対してアブラハムは、自分の息子を捧げなければならないということを知っていながら、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるというわけです。神が与えてくださる。二人はそうして場所に行きまして、山にですね、登って、そこでまず石を集めて、大変な重労働ですね、まあ、子供であったとしても、その子を乗せるための石の祭壇を築くわけですね。まあ、どれぐらいの高さか分かりませんけれども、まあ、50センチか1メーターか石をこう積み上げて、そしてその上に焚き木を並べて、刀を取って自分の子供を殺そうとする。まさにその刀が振り下されて、イサクの心臓を一突きしようとしたその瞬間に、神様がアブラハム、アブラハム、アブラハムは、はい、ここにおります、あなたの信仰はよくわかった、あなたが神を恐れることがよくわかった、あなたは自分の子、自分の一人子さえも惜しまないで私に捧げたからと言って、神様は一匹の羊をアブラハムに用意される、この出来事なんですね。これは信仰の父であるアブラハムの、彼の信仰を表す出来事として大変有名な出来事です。新約聖書にも出てまいりますね。アブラハムは神を信じた、それゆえ神は彼を義とされた、神を信じたから。しかし今日はまあ父の日ということもありますけれども、しかしそういうことを除いて考えてもですね、これはアブラハムにとっては彼自身の信仰のチャレンジであったと同時に、父としてのチャレンジであったんです。彼の父親としての試練でありました。彼は神の御言葉に従うか、それとも神の御言葉を、神の命令に背いて息子を生かすかという狭間に立たされたわけです。息子の命か、神の言葉か、この二つの狭間に彼は立たされたんですね。そして彼は神の言葉を選びました。神を選んだんですね。彼は神を恐れたんです。神を第一にして、そして神を恐れました。彼にとって恐れなければならないものは、貧しさでもなければ死でもなかった。自分の息子を失うという悲しみでもなかった。一番恐れなければならないのは神である。神の言葉に背いたならば、どんな、恐ろしいことが待っているかもしれない、あるいはそのことは決してしてはならないことであるという、神を恐れたんです。神を第一として、そして神を恐れ、そして彼は神に信頼をいたしました。神を信じたんです。神が与えてくださる方であるということを信じた。この子は神によって与えられた子である。神が与えられたものであるから、これを神にお返しすることは彼にとっては何の苦しいことでも、いや苦しかったでしょう。神様もそのことをご存知でした。二節の中に、あなたの子、あなたの愛している一人子と書いてある。神様はアブラハムがイサクを愛していたということをよくご存知だったんです。その上でこういう理不尽なことをされるんですから、神様という方は何という方だろうかという気にもなりますけれども、しかしアブラハムは父として我が子イサクに、彼は一生、いやイサク自身に対して永遠に価値のあることをこの出来事によって教えることができたんですね。結論から申し上げるならばこういうことです。 アブラハムが神の言葉を信じないで、神を第一としないで、神を信じないでのうのうと生きてるぐらいならば死んだ方がマシだと彼は思ったんです。自分の息子、愛する一人の息子です。やっと神様に与えられたこの子、この子が今からどんな幸せな生活をするか、どんな嫁さんをもらうか、あるいはこの子によって何人の子供が生まれるか、自分ももうすぐおじいちゃんになるなかなかですね、もうアブラハムも考えてた。しかし神の言葉を聞いた時にアブラハムは、この息子イサクのために私ができることは何だろうか。神の言葉に背いて彼が豊かに今から生きていく暮らしを与えることはできるかもしれない。しかしイサクは神を恐れない人間になってしまう。神の言葉に従わない人間になってしまう。あるいは神の言葉を軽んじる人間になってしまう。神を恐れない人間になってしまう。神に信頼しない人間になってしまう。そうなったら生きててもしょうがないんですとアブラハムは思った。それぐらいならばイサクを生かしておいてもこの子には何の幸せもない。神に信頼しないで生きていくぐらいならば、神の言葉に従ってここで私が命を絶った方がよっぽどイサクにとっては幸せだと父であるアブラハムは思ったんです。だからこそアブラハムはこの試練に耐えていったと言わなければなりません。いたずらに神の言葉を信じた、いたずらに神がそう言われたからただそれに従ったというわけではないような気がするんですね。これが息子イサクに関わることだから、これが我が子を今からどうやって育てていこうかと迷っていた、あるいはそのように考えていたときに、その矢先の出来事であったからではなかったでしょうか。これはイサクにとって生涯忘れることのできない出来事であったはずです。父が自分の手を縛って、自分の手で祭壇を作って、自分を縛って焚き木の上に乗せて、父が私を殺そうとした。しかし我が父親は私の命よりも神の言葉を大切にした。だから息子にとってみればですね、これはものすごいジレンマですよ。お父さん、神様の言葉と私とどっちが大切なんですか。アブラハムはそれはお前の命よりも神の言葉が大切なんだと言っています。私はお前を失う悲しみよりも神の言葉に背く悲しみを選びたくはなかったということを実地に彼は息子に教えたんです。この大きな試練がアブラハムに与えられたということは、これからアブラハムの子孫にとっては最も重要な出来事になりました。ですから今日の御言葉として選んだ出エジプト記の中に、神様はご自分のことをアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言われた。これはどういうことかというと、アブラハムにとって神であった。アブラハムは私を神として選んだ。そしてイサクも私を神として選んだ。ヤコブも私を神として選んだ。そしてその通り彼らを祝福し、彼らを導いてきた。その神であるという言葉ですね。で、この3つで終わってますけど、本当はその後ずっと続いてるんです。で、特にマタイによる福音書の一番最初のところには系図が出てますね。人の名前が続いてますけども、あれはただその名前が連ねられているということではなくて、この人からこの人へと神を信じる信仰が流れていったということなんです。途中ではろくでもないのもいるんですね。神様を信じながらバールを信じたとか変なのもいっぱい入ってるんですけども、でも脈々と流れて、系図は最後はイエス・キリストで終わってます。イエス・キリストで系図が終わってますね。その後の系図はどこに行ったんでしょう。それは今度はキリストの弟子に行ったんです。ちょうどアブラハム、イサク、ヤコブの子供が12人に分かれて、そしてその系図が広がっていったように、この信仰の系図はイエス・キリストから12人の弟子に、そしてその弟子に、その信仰の子供にと受け継がれていって、今日私たちまで 至っているわけです。ここに与えられた信仰というものはアブラハムをまず起点にしておりますけれども、私たちにも同じように与えられてきた信仰なんです。それは神を恐れないで生きているぐらいならば死んだ方がマシであるという信仰なんですね。キリスト教の信仰、聖書の教えというのは生半可なものではありません。中途半端なものではないんです。この神様を信じれば祝福されるとか、このうちの神様はこの神棚にある神様で、この神様を先祖代々拝んできたから商売が繁盛したとか、そういう神様では全然ない。この神様は命を取られる神様であるし、命を与えられる神様である。この神は世界をお作りになった神様であるからして、この神に従うことは何にも増して絶対であるという信仰なんです。これは聖書の教え。そしてこれを私たちは次の世代に残さなければならない。いや、もしこれを残すことができたとするならば、たとえ飯の食い方が教えられなかったとしても、たとえ上手に言葉が伝わらなかったとしても、それは何の問題にもなりません。神様は人間に特別な時間をお与えになりました。他の動物と人間の違うところはいくつかありますけれども、親と子が一緒にいる時間が他の動物に比べて一番長いんですね。人間の場合ご存知だと思いますけど、一番長い。ほとんどの動物は生まれてすぐに自分の4本足で立ち上がって自分で餌を見つけに行きます。卵からかえれば、カエルは勝手にカエルになるわけです、親が何も教えなくても。ところが人間の場合は親が育てなければなりません。親が土の耕し方を教えなければならない。親が言葉を教えなければ人間の子供は絶対自分で言葉をしゃべりませんよね。しかしその期間というものは何のために与えられている期間かというと、もちろんそれはご飯の食べ方を教えなければならないでしょう、で言葉も教えなければならないでしょう、人間関係も教えなければならないでしょう。しかしそういうことをいろいろ考えていると、本当に大切なものを見失ってしまう。一番大切なもの、いやこれしかなければならないもの、聖書にそういう言葉がありますね。なくてならないものは多くはない、いや一つである。それは神を恐れるということである。神を信じるということである。神を第一にするということである。もしそれを父として母として、いや今の世代に生きているものとして次の世代に残すことができたとするならば、もうあとは何の教育の必要もないです。なぜならば必要は神が与えてくださるもの。主の山の上には備えがある。アドナイイルエ。必要を満たすために親は子供にいろんなことを教えますね。これも必要、あれも必要、必要なものは子供に親は全部与える。しかしそれらは主の山の上にあるものである、主から来るものである、主が与えてくださるものである、神が与えてくださるものであるということを教えなければ何の意味もない。いやそれを教えることが私たちにとって最も必要なことである。うる覚えで申し訳ないんですけども、数学の言葉の中に必要条件と十分条件という言葉が、あるんですが、必要条件というものはそれがなければならないということですね。十分条件というのはそれがあれば良いというような、そういう意味ですね。確信というか、ですから父として子供に与えなければならないものは、確かにさまざまな子供を十分に豊かにしていくために必要なものはあるでしょう。食べるものも着るものも家も教育も、あるいはポリシーも、いろいろなものを教えていかなければならない。これらは子供の教育のために子供を育てていく親として十分に必要なことかもしれません。十分なことですね。こういうものがあればいい。しかし必要条件、絶対にこれだけは欠かせられないものがあるはずです。それは私のお父さんは、私の親は何を第一にしているかと。私の親は、私のお父さんや私のお母さんは何を一番恐れているか、何を第一にして、何を恐れ、何を信頼しているかということをは絶対に教えなければなりません。いやもしこれが間違ったことを教えたとするならば大変なことです。私のお父さんは仕事が第一、あるいは私のお父さんはお金が第一である、あるいは私のお父さんは子供が第一であるというのも間違いなんです。 子供が第一とかってよく言いますけども、アブラハムは子供が第一じゃなかった。これだけ可愛がってたイサクを第一にしなかったんです。子供は大切です。子供は第一にしなきゃいけない。でもそれは第一にはならないもの。それは神の次でなければならない。それは子供たちが身をもって知らなければならないことですから、どんな努力をしてもどうか子供たちにそれを教えていってください。いや、私も教えていかなければならないものとしての責任を負っております。また恐れなければならないものは何かということですね。お父さんは死ぬことを怖がっている、失業を怖がっている、あるいは子供の成績が悪いことを怖がっている、お母さんを怖がっている。一番怖いのは何だ。子供は見てますからね。自分のお父さんは何を一番怖がっている。自分のお父さんは神様を怖がっている。確かにお母さんも怖そうだけども、神様の前であるならば、いや神様のためならば、どんなことでもする父親である。そして最後には、私の自分のお父さんは、私のお父さんは神様に信頼している、神様から何事もいただこうとしている。それは命もそうである、物もそうである。必要なものは全て神様からいただいている。小さなことからでもそういうことは子供に教えることができますね。例えば献金するときでもそうです。子供たちに、これは神様からいただいたものであるから、神様にお返しするのであると言って、この子供に献金を渡すか、手ぶらじゃかわいそうだからと言って10円を渡すか、この違いは大きいですよ。主の山の上には備えがあると言いながら、いつも お父さんとお母さんは顔を寄せ合ってはお金の心配をして、家計簿を前にして散々苦しんでいる。それは子供は分かることですね。そういうことも大切なことです。しかしそれをやる前にお父さんとお母さんはお祈りをしていた。最後は赤字であったようだけれども神様が満たしてくれたということは、次の世代に絶対に残さなければならないことですね。ですから15節から読みますと、素晴らしい言葉が書いてあります。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見つけである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はあなたのその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫は、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。あなたが私の声に聞き従ったから、あなたが私の声に聞き従うことを自分の息子よりも大切だと考えたから、あなたに大きな祝福を与えよう。その約束を神はご自分の子供を一人子を与えるということによって、この約束に応えてくださったというところが素晴らしいところです。神様は粋な方ですから。神様は自分のお作りになった人間にですね、このにだけ息子を与えるという試練を与えられなっただけではありません。最後は今度はご自分が父として御子である、一人子である、愛している一人子イエスを私たちのために今度は本当に捧げられたんです。この時は神様は寸止めでですね、その信仰をご覧になっていいとおっしゃった。しかしその返礼としてですよ、人が神の言葉を信じた返礼として、神はご自分の一人子を十字架の上に捧げて私たちの罪の身代わりとしてくださった。これがまさにここに言われている、あなたの子孫はその敵の門を勝ち取り、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるという約束なんですね。 この子孫という言葉は複数ではありません。単数の言葉です。イエス・キリストはアブラハムの子孫として人間としてお生まれになった方ですね。皆さん、私たちにとって大切なことは何でしょうか。私たちが次の世代に残さなければならないことは何でしょうか。ご飯の食べ方でもありません。もちろん大切にきれいな地球を残さなければなりません。それも大切なことですね。兄弟愛することを教えなければなりません。しかし主を恐れることを教えなかったら次の世代は滅んでしまう。神を信じることを教えなければやがてこの世界は